This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉雄介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで、皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、朝倉です。
朝倉さん、最近はいかがお過ごしですか？
最近はいかがお過ごしかというざっくり質問来ました、ね、
はい。元気になりましたか？
あ、けどそうね、まあけど退院してもう1週間以上経ってるから、まあまあ普通に。先週はもう月曜日からフルフルでびっちりお仕事してましたと。
おうい
うことと、昨日はなんか出張で名古屋に行きましたね。
あ、そうなんですか。
はい、名古屋で、ステーション AI という施設が10月にできるじゃないですか。
はい、そうですね。
で、まあ、プレイステーション AI って呼んでるのかな、彼らは今。それの、その、なんていうのかな、事前準備団体みたいなやつが、
はいはいはい、
いろいろイベントやってて、昨日はそのデモデーで、なんかアクセラレーションプログラムのデモデーを昨日やっていてですね、はい、伺ってきました。
あそこ、むちゃくちゃでかい施設になるんですよね。
なんかね、昨日立ち話すると、なんかスタッフの話人に聞いたら、今4階まではできましたって言ってて。
あ、そうですよね。
6階建てなのかな。
なんか 1,2 階が交流みたいなスペースだった気がします。
なんか宿泊スペースみたいなのもあるんでしょ。
あるんですよね。
なんかできるらしいですね。
すごいですね。
うん、
なんかこう、あ、これは個人的な感想なんですけど、はい、もうスタートアップがこう盛り上がってきて、こう目立つなと思っているのが、はい、こう箱物がどんどん増えてますよね。
まあ、行政がなんかやらなきゃいけないってなってるからね。
そう、施設すごい増えてるなっていうのが。
なんか、ね、他も福岡とかなんかいろいろ。
ね
え。うん、
まあ、いいことなんですけど、その、ね、ソフトが重要じゃないですか、そういう施設って。
まあ、そうっすね。
ねえ。だからそこはどうなるのかなっていうのは、ちょっと勝手に心配してます。
まあ、都内もね、なんだっけ。ありますよね、有楽町のすごいいいとこ。もともと、あれロフトだっけ、東急ハンズだっけ。
無印です。
無印か。
駅前のね、
はい、
無印が入っていて、ロフトも入ってましたね。
はい、
あそこはね、旧都庁の土地らしいですよね。
ああ、それであそこになったんだ
みたいです。私も全然知らなかったんですけども、
いい土地持ってるね。
あ、そうなんだ。なんかその新宿に行く前、あそこにあったって。そうなんだみたいな。
え、都庁機能
って聞きましたけど、
それは知らなかった。
え、嘘つきかもしれないです。ちょっとご情報かもしれないですけど。
そうでしょ。
え、でも
そんなことある。
都のもの、なんか都庁がどうのっていうの話を聞いたことがあります。
まあ、なんか一部機能があったのかもしれませんね。
うん、
へえ、
すごいいいとこにありますもんね。
それはね、東京長い昔を知る方にぜひ教えていただきたいですね。
そうですね、私も新宿前どこにいたとか知らない。
知らんよね、そんなの。
私昔から東京に住んでるわけじゃないので、
はい、
知らない。
僕ら田舎者なんで。
田舎者なんでね。
教えていただきたいです。
はい、ちょっと詳しい人はぜひね、コメントを寄せてみればと思います。はい、そうしましたら、今日はですね、気になるニュースを久しぶりにいきたいと思います。
はい、
ベンチャーキャピタルと言っていいのか、アンドリーセン・ホロウィッツ、アメリカのね、著名投資家ですよね。アンドリーセン・
ホロウィッツ。理由は何一つないだろう。
じゃあ、ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツが70億ドル近い新規のファンドのクローズを迎えた、近づいているというニュースが、ございました。
はい。
すごい額ですね。70億ドルだから、これ、150円計算すると、1兆円ぐらいですかね、日本円で。
ね、
これ、あれですよ、日本の資金調達額より多いですよ。
まあ、一社でね。
一社でね。
一社でね。
一社で、一社で。だから、アンドリーセン・ホロウィッツ10社いたら、日本の目標達成ですよ。
テンドリーセン・ホロウィッツ。
このニュースを、取り上げました。これ、朝倉さん、聞いていかがですか？
まあ、大きいっすね。
大きい。
はい、まあ、あれなんだよね。まあ、二つあって、一つは、まあ、とはいえ、2022年に比べると落ちてんすよね。
うん。
2022年当時が、なんか100億ドルトータルで、 まあ、ファンド分かれてたんだけど、レートステージファンド、クリプトファンド、バイオファンド、等々で100億ドル、1.5 兆円集めていたので、まあ、そこから比べると、まあ、落ちてるという見方もできるし、まあ、一方でね、まあ、主に US から集めてるんだと思う、想像するんですけど、まあ、そういったなんかあの LP のからの出資かん調達環境が非常に厳しい中、まあ、7ビリオンファンドレイズしてるっていうのはすごいですね、と、
うん、
いうこと。あと、まあ、もうもはやアンドリーセンは VC ではないよね、という。まあ、VC も一部やってるっていう感じなのかな、っていうふうに思って。まあ、我々とかが想像する、まあ、なんか古き良き VC では、なんかまあ、もうもはや違うタイプのビジネスだよね、と。いうことで、まあ、それは当人たちが、まあ、すごくそれを意識的にやってらっしゃるんだと思うんですけれども、うん。まあ、違いますよね。だいぶ、だってさ、もう全然、違うプレイじゃないですか。もう、もはや。
例えば
例えばって言って、今僕、名前を出そうとして、ド忘れして出てこなかったけど、思い出したベンチマークとかと比べたらさ、
はいはいはい、はい。
もうなんか、規律は持ってさ、ずっとちっちゃい、ファンド額でやっているところと比べたら、もう全然
違いますよ、ね。デパートみたいにやってますよね。
うん、
デパートですよね、アンドリーセン。
うん、うん、うん。だから、まあそこはね、だいぶ違うなって思います。
去年、私、アンドリーセン・ホロウィッツさんのことあんまり詳しくないんですけれども、去年の夏頃に、ファンズ・オブ・ファンズとかも、はい、なんかやるみたいなニュース出てましたよね。
まだ汗まねビジネスだよね。
ねえ、もうこれぐらいなんかこう大きいと、まあもうそうなりますよね。こうばらまく側になるよなっていうのは思っていて、もう今日なんかこれアクシオスっていう報道機関のスクープっていう感じでニュースが出てたんですけど、
うん、
まあ、そのニュースによるとなんかもはやこの今回のこの資金調達はアンドリーセン・ホロウィッツってこうシードとかアーリーみたいな区切りでもはやファンドは作ってないらしくて、
うんうんうん、
こう、セクター別なんか AI とか、そういうセクター別でも今はファンドをやっているらしく、
うん、
でさっきのファンズ・オブ・ファンドの話に、それがなんか繋がるのかなって思ってたのは、そのファンズ・オブ・ファンドはこうアーリーとか、そういう VC 向けにこう、なんていうんですか、こう投資する狙いみたいなのを持ってるみたいなことがニュースで書いてあったので、まあそういう整理でやってらっしゃるのかなっていうふうには見ました。
うん。なんかさ、それこそ400ミリオンぐらいで淡々とファンド蘇生し続けるベンチマークと比べたらね、もうそれって違うビジネスじゃないですか。
そうですね。
うん。だからなんかアップルとアップルじゃないなって思います。
まあ、こんだけね、集めると、なんか、どう使っていいのかって結構困りますよね。
うん。
これ、貧乏人の発想なんですかね。
いやいや、まあ、けど、レートを相当やってますよ。
そうですよね。
うん。もう、タイガーに並ぶぐらいの規模感でやってるし。うん。まあ、なんで、VC じゃないんじゃない、はい、VC 一部やってるっていう。感じなのかなという。まあけど、これも一つの、まあ VC の
進化系
というか、進化の形なんでしょうね。
あ、それ思いました。なんかこう、発展させて拡大路線に行った場合の一つの類型になっていくのかなと思ってました。
うんうんうんうんうん。
まあ楽しみですよね。これ、どういうふうになっていくっていうのは。
まあそうっすね。
うん、
まあけど、これは、まあなんだろう。まあここまでの規模感じゃないにしても、日本のまあ、スタートアップ、ベンチャー投資に関わる人たちにも、なんかものすごく、まあ、示唆はあって、
や
っぱりそういった、ね、まあ、一般的にはやっぱり、規模化を目指すっていうような方向に、
ああ、そうですよね、今。
傾向はありますが、うん。まあ、どうするんでしょうね、その、規模で戦い続けるのか、どうなのか、みたいな。
確かに。あれですよね。うん、選択肢いくつかあって、まあ、ひたすら拡大し続けるのか、うん、もう自分がもう、例えばそのシリーズ A とか、もうそこが強みで、そこに張っていくっていうのであれば、うん、別にそこまで大きい資金っていうのはおそらく必要なくて、
うん、
もうそこにずっと張っていくっていうやり方ですよね。
まあそうですね、特定のフェーズにスティックするやり方っていうのもあるし、うんうん、あと、まあセクター特化する、よくあるのが。
ああ、はいはいはい。
海外だったら。まあ日本でもね、まあ一部そういった動きはありますけど、まあそういった中で、まあ意思を持って選び取っていくんでしょうね。
うんうん、
どういう道を選ぶのか。ただここでなんか今一つね、だから僕の中でホットな話題としては、まあ前も少し話題に出たことあるけど、はい、公正価値評価の話とかってさ、
はい。
出たときに、まあ一見その海外の投資家とかから資金調達しやすくなるっていうのは本当にそうなんだけど、そこまで全てのファンドに求めるのみたいな。
ああ。
やって、いや、これってね、普通に年間の多分費用としては、おそらく2500万とか3000万とかかかってくるんですよ。そうなると、普通に管理報酬 2% 相当で考えたら、ファンド15億円相当ぐらいの話になってくるわけですよね。200億円とか300億円のファンドからしてみたら、まあそんなに大した話じゃないのかもしれないけれども、うんうんうん、例えば30億のファンドとかさ、まあ無理だよね、もうもはや。蘇生できないよね。
だし、必要あるんですかね。
いや、だからそうそう、必要あるのかどうなのかって話だけれども、うん、これってじゃあ全部適用しましょうっていうような、まあ、方向感に動きつつあるように聞いては
おり、ね、
そうなってくると本当にソロ GP のマイクロファンドか巨大化するかのなんか二者択一みたいになってしまうのかなっていうふうに思いますよね、うんうんうん、
確かに
中規模というか小規模なマイクロよりは大きいみたいなのってなかなかそもそもできないのかもしれないみたいな。
なるほど、
うん、
そうなってくるあれか、ミドルぐらい困るのか、
うん、
ミドルぐらいのフェーズのところが落ちちゃうってことになるんですかね。
いや、それはスタートアップの話をしてます。
はい、そうです。
ミドルっていうのはどういう規模感の話をしてます。
あ、そういうマイクロか大きいところしかVC がなくなるって言ったときに、
うん、
機会として何か起こるんだろうかっていうのを今考えてました。
なんか日本の PE 業界みたいになっていくのかもしれないね。
そう。
日本の PE 業界で、なんだっけ、日本産業再生パートナー、なんだっけな。2年ぐらい前に新しくできたところ結構規模感持ってできましたけれども、PE ファンドで独立するって相当厳しいと思うんですよね。
ああ、は
いはい。規模感がないと全然違うプレイになっちゃうから、なんか KKR みたいなところで、活躍していてもその人がじゃあゼロからファンド立ち上げますってなった時に途端に調達できる運用できる金額がちっちゃくなっちゃうから、うんうんうん、もうそもそも違うプレーで今までやってきたことってね、うん、あんまりいきませんみたいな、
うんうんうん、
そういう世界になっちゃうと思うんですよ。
なるほど。いい
世界だと、
うんうん、
まあ、2000年前後のさ、それこそユニゾンとか90年代後半ぐらいかな、なんかわーっと立ち上がってた頃っていうのはなんかアドバンテージとかユニゾンとかが和製 PE が立ち上がった頃ってそんなことはなかったと思うんですけど、もう今本当に、うん、ああいうプレイってなかなか難しいのかなっていう気持ちで、で、同じようなことがひょっとしたら VC にも起こるのかなっていうふうに思ってますね。なんかソロ GP でやってきますみたいなのはできるのかもしれないけど、そっから先のなんかなんだろう、VC としてちょっと組織化しながら大きくな、作ってきますっていうのが、結構難しくなるんじゃないかなっていう意味合いとしてはね、
うん、確かに
思った理由はしますね。まあちょっとアンドリーセンのね、巨大化の話から派生して日本の VC のなんだろう進化形態みたいなことを考えたときに、まあ自分なりに考える材料としてホットなトピックではあるんですけれども、
うんうんうんうん、うん、でも朝倉さん今言ってるのってちょっと兆候出てますよね。
まあけど、取捨選択はね、淘汰は一定程度進むんでしょうね。なんか最近よく聞きされますね、そういう質問。
うん。あ、そうなんですね。
うん。
まあちょっと今、ちょうど2023年、独立系 VC の新設数が、ね、3社っていうところで、それまで、ね、それまで5年はね、大体20社ぐらいの、20社前後で、新設 VC が増えてたんですけど、
うん、
急に減ったので、まあなんかそういったところもなんか反映されてんのかなって個人的に思ってました。
そっか、3社か。
そうそうそう、急激に減ったんですよね。
3社。
そうそう。
うちそのうちの一つなの？
あ、になるのかな。
アニマルスピリッツは3社のうちの一つですか、じゃあ。
になるのかな。
2023年設立でしょ。
設立年月日が2023年だったらそうですね。
うん。同級生誰なんだろう。パッと思い浮かばないけど、同級生に会いに行きたい。
同窓会。
同窓会したい。
まあちょっとそんな VC の、あのね、環境もね、これから激変するのかな、まあ、変わってきはすると思うので、まあそんなところもね、あの、要ウォッチしていければと思います。
はい。
今日こんな感じで一回締めますかね。
はい。
では、今日はこのアンドリーセン・ホロウィッツから日本の VC 業界のお話を、ゆるくお話しいたしました。この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りしました。イニシャルでは VC、CVC 出身者が法人有料会員のスタートアップ関連業務を支援しております。ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。